若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監目経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など特定の場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう症状が続く状態のことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今回はシンガーソングライターの清水雄二さんをゲストにお迎えしてお話ししていきたいと思います。清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水さんは、はい、千葉県佐倉市を中心に活動されているシンガーソングライターということで、で、喫音症を持たれていて、はい、以前 NHK のバリバラに出演されたことがあるということです、
はい、させてもらいました。
それはいつ頃でしたっけ？
それは一昨年の11月ですかね。
あ、一昨年
の11月に放送で、うん、で、何回か再放送は
あ、そうなんです。
それで今年の頭の確か再放送ぐらい。
あ、そうなんですね。結構再放送されるんですね。
はい、していただいて、
なんか喫音の特集みたいな時なん
ですか？そうですね、はい、喫音の特集で、バリバラとしては確か2回目の喫音の特集だったんですよね、それが。
あ、そうなんですね。
で、そうですね、その番組の冒頭で僕のオリジナルの曲、はい、喫音と申しますっていう曲を歌わせていただいて番組が始まるっていう。
歌ったんですね。いいですね、
はいはい、
やりたい。
ぜひぜひ
なんか最近でも場面監目もそのバリバラで取り上げられたり、一緒に
ね、なんか
やったりとかもしてますよね。キッズ音と、
はい、俺あれ声かからねえかなって思ったんですけど、僕は症状軽い方っていうのもあるし、はい、ちょっと番組の企画が多分倒れるんだろうなと思って、僕のキャラ的にも。
なるほどそういうのもありましたよね、はい、それで、まあ私と清水さんが出会ったのが、
はいはい、
昨年の喫音交流会&ライブ。
そうですね、
あれ第1回目なんですよね。
あれ第1回目でした、去年の6月は。で、今年も6月にこの放送の1週間後かな、ちょうど、
はいはい、6月3日日曜日、
はい、
第2回喫音交流会&ライブが13時から17時にありまして、参加費が1000円でドリンクスナック付きで、虎ノ門イタリアンカメリーノ、
それ
前と一緒ですよね。
はい、前と一緒
であります。
はい、
はい、
そうですね、喫音じゃない人も全然参加はできるのでね。
あ、
皆さん、
そうですよね、
お越しください。
はい、お願いします。で、その昨年初めて会ってからちょっと結構なんていうのかな、1年ぐらいしてから、ね、私連絡いただいて、
はい、
ライブ押し上げのビーバーさんというところで、
はい、そうですね、ビーバーさんで、はい、
呼んでもらって久しぶりにお会いして、
はい、させていただいて、はい、
で、ちょうどね、私もこれでラジオを呼びたいなと思ってたところなので、
はい、
いや、続いてラジオに出てもらってるんですけれども、はい、で、一応喫音症を持たれてるということなので、
はい、
ちょっとその喫音の説明とか、ちょっとなんか体験談などあったら、お聞きしたいなと思うんですけど。
喫音症を簡単に言うと、話がうまくできなくなる、いわゆるどもりっていうものが話の中に出てしまうような、
はい、
発達障害の一種でして、症状は3つ、簡単に分けて3つあって、連発っていう、ありがとうみたいな感じのが連発と、あと心拍はありがとうみたいな、最初のことを場が伸びるで、難発っていうのがもう最初の言葉で出ない、ありがとうみたいな、
ああなるほど、
感じの
3種類ぐらいある。
そうです。で、僕が一番きつかったのは小2ぐらいですかね、
うん、
小2ぐらいなんですけど、でも不思議と僕の場合はですよ、僕の場合は不思議とそれで嫌な思いはあんまりしなくて、周りが自然と受け入れてくれたの こともあって、だから話すことに関しては幼少期で嫌だなって思ったことはなくて、まあ、それがもしかしたら症状軽くなった一つの要因なのかなとも思いますけど、むしろきつくなったのは社会に出てからですね。
あ、そうなんですね。あ、
その精神的に、そのきつ音が、まあ、障害と言われるゆえんっていうのは、まあ、障害は社会が作るものだってある人は言ったりするんですけど、いやまさに本当にそうだなと思いますけどね、思いましたね。
なるほど、
はい。
でもあの喫音って場面緘黙って周りが知ってない知らないっていうことが多いんですけど、喫音はなんか知られてないなっていうイメージとかはないんですか？
ああ、喫音ですか、はい、まあ知られてないっていうイメージもありますけど、なんだろう、でもどもりってことは結構みんな知ってはいたりするし、どうなんでしょうね、場面緘黙の人はどうなんでしょう、その多分気づかれにくいんじゃないですか、より。
そうですね、知らなくて誤解されやすかったりもするんですけど、
はい、ただ単に人見知りなのかなとか、
だからちゃんと挨拶しなさいとか言われたりとかする、
はい、ですよね。喫音は分かりやすいじゃないですか、っていうのもあって多分、まあどちらかといったら喫音の方が、まあ、知ってる、もしかしたら見たことあるというか聞いたことあるみたいな人は多いんじゃないですかね。
そうですよね。じゃあ清水さんがシンガーソングライターをやられていますけれども、はい、そのシンガーソングライターを始めたきっかけとか、その辺の音楽活動の話など聞かせていただけますか？
は
い、
きっかけはですね、まあ、本当簡単に略すんけど、まあ、始まりはこれで合ってるのかは分かんないんですけど、一回日本社会で生きる自信をなくしたんですよ、はい、日本社会で生きる自信をなくして、
はい、
まあ、喫音もあるし普通の会社には就職できない、てかまあ就職できたところでその仕事をできる自信もない、だったら日本社会で生きて いけねえなと思ってで考えに考えた結果、海外に飛ぼうと考え出して、でその時に僕が唯一人よりできることって思ってたのが歌で、ギターも全然だったんですけど、まあ全然なギターを弾きつつ、まあ、歌ってて好きに、でその時にその海外に飛ぼうとしてるみたいなことを友達に話したら、じゃあちょっといいところあるからちょっと紹介するってことで紹介してもらったのが国際関係の学生団体でして、でそこの企画でフィリピンのセブ島に行ったんですよ、で僕そこでセブ島で路上ライブさせてもらって、でも全然人が集まんなくて、つまんねえなと思ってたらふと、フィリピンのセブ島のテレビに出たいと思って、
はい、
で気づいたらタクシーの運転手に GoToTV ステーションって言ってでその、まあ、ちっちゃいテレビ局だったらしいんですけど、フィリピンのセブ島全域に放送してるテレビ局に連れてってもらって、はい、でその人たちに出させろ させろって言った結果、まあ、出させてもらって、で妙な自信を持って、あ、これだったら日本でもいけるだろうみたいな、妙な自信を持って、で日本帰ってきて、まあ、本格的にそのシンガーソングライターの活動を始めたっていうのがきっかけで、
あ、なるほど、で今に至るみたいな。
そうですね。
でこの前5月2日にセカンドミニアルバムを出されて、
はい、
そのファーストは私知らないんですけど、
はい、
それを私もね、レコ初ライブ行ったんですけれども、
はい、ありがとうございます、
まあ、その、アルバムの中から1曲これから聴いてもらいたいんですけれども、はい、曲振りの方お願いします。
はい、それでは清水雄二セカンドミニアルバムから、夜桜です、どうぞ。
生暖かい風が吹き、せわしない僕叱ってくれる、肌寒さが残る夜、そんな夜にはあの場所へ行こう、ほらこっちへおいで、深淵の暗闇のその先へ、
聞いていただきました。清水雄二さんで夜桜でした、それでは最後に告知などありましたらお願いします。
はい、はい、ですね、僕普段あの千葉県佐倉市で活動させていただいておりますが、こっちの方ですとね、7月の1日に、幡ヶ谷、36度5分っていう、ライブバーでですね、ライブをさせていただきます。まあ、物件形式のライブで、沼野和志さんっていうシンガーソングライターのちょっと先輩の方が、レコ発企画ということでちょっと呼んでいただきまして、でやらせていただきます。夜ですね。で、他にもTwitter、Facebook、公式 LINE などでライブのね告知させていただいて おりますので、よかったらそちらも見てみてください。
はい、ありがとうございます。清水さん、今日はありがとうございまし ました。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたに清水直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
本日はシンガーソングライター清水雄二さんをゲストにお迎えしてお話しさせていただきました。清水さん、ありがとうございました。私の方もちょっと告知させてもらいます。5月31日木曜日に川崎の沖縄そばユンタクさんで、ハクトさんとのツーマンライブをいたします。18時オープン、20時スタートです。飲食代のみですので、ぜひ、沖縄料理でも食べに来てください。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 www.radio で検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に若倉潤でパズルを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉潤でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
僕は人と付き合うことあまりうまくできないけど、人嫌いなわけじゃなくて、つながりだって大事にしたい。パズルのピース一つだけじゃ何の絵もできないけど、手を取り合える、だからその手を伸ばしてみる。